改めまして皆様こんにちは、暑い日が続いておりましたけれども、皆様もお元気でお過ごしのことと思います。今日皆様 の、 テーブルの前にはまあ、我が家の家庭菜園で、まあ、咲いている花を、持ってきたんですが、まあ、たびたびこの、勉強会の中では宇宙の意識ということでいろいろ解説させていただいたりいろいろしてますけども、イメージを、宇宙の意識のイメージをこう描く意味では、すべてを生かすもの、そういうものの中のこう表現というのが非常にこう、難しいであろうというもので、まあまあ、そういう宇宙の意識というもの、生命力、H というものが、これをお花を見ながら何かこうイメージしていただくとか、そういう手応え、手助けになればなという意味で持ってまいりました。でなお、お持ちになっている石ですが、この石もやはり生命体ですので、やはりアダムスキーの書物の中では、岩石、鉱物、それからまあ水、あらゆるものが一体となりながらも宇宙の意識で各々の役目で貢献している。まあ、我々の地球の科学者、科学、その中ではまだ説明して、しきれているかどうか分かりませんけれども、各々の役目をしているものの一つとして、やはり宇宙の意識の中にある万物の一員としての、まあ、同じ、レベルの上、テーブルの上にある石という人で、まあ、それと入れ物のこの、カップですけれども、まあ、透明感がありますので、何かちょっとそれを見ながら自分で、ご自身でいろいろとイメージをこう、費やしていただければよろしいかなと思って、ちょっと持ってまいりました。それで本日は、生命の科学第、7課宇宙的、記憶であります。なおアダムスキー氏によりますこの生命の科学講座というところでは、その後私もこういろいろとフィーリングが高まったり、あらゆる、現象の中で自分で、印象づけられるところがたくさんありまして、それらのことを一つずつ述べますと、まあ、整理して述べるにはあまりにも項目が多すぎるということで、その前に一つだけ、2ヶ月前にここでお話ししてからこの2ヶ月間私にまた、何が起こったかというところをちょっとお話ししたいと思います。7日に入る前にお話したいと思います。まあ、生命の科学の中でも述べてありますけれども、まあ、宇宙的なものを学んでいく最中の中で脳の脈動現象ということが起こる、要するにモール信号のようなトン通現象というようなものが起こるということがありますけれども、まあ、私の場合には約30年ほど前に、まあ、旧日本 GAP に入会した時、アダムスキー全集いろいろ読んだ後で、まあ、自分ではそういう体験を得て、まあ、その30年間の間では時折同じような脳の脈動現象というのが、まあ、ほとんど同じ形で時々起こっていましたが、それが顕著に変化が現れたのは約数年前ですから、5、6年前になりますか。まあ、今回ここで述べさせていただいている生命の科学の、まあ、オリジナル、久保田先生の訳したものではなくて、まあ、オリジナルから、もう一度文を、起こし直して、それは、訳のできる人に訳していただいて、それでオリジナルとしてもう一度何回も読み直した結果、今度はその30年前に起こっていたその脳の脈動現象、まあ、モール信号のトン通現象とはまた違った感覚が少し出てきたというのが、それを生命の科学を新たに、新しいオリジナルで、読み直した時の、現象でした。まあ、それからですね、そういうことが、まあ、少し落ち着いたかなと思って、それから、 2年ほど前にアフリカへ行きましたときに、まあ、アフリカ行った結果というのは私自身 の、 あの人生でもいろいろ学びさせられたというか、新たな学びがあったというか、そういう時の中でやはり帰ってきた後で の、 その生命の科学の勉強のさなか、今度はその脈動現象の様子が、頭の中の多方面に起こるわけです。今まではあの説明したことではある一部分のある同じパターンのある強弱だったのが、頭の あらゆるところにこう及んでいくようになった。まあ、それも時間がかかってのことですけれども、まあ、そんなこんな続けてそういうことが何回か起きるたびに、今度はちょうど2ヶ月前のここでの勉強会、その後の、この2ヶ月間の間で、私はまたある別のフィーリングというか、自分で、まあ、生命の科学上の中で、ここに述べていない自分でこうではないかなということを自分で突き詰めて、ある、まあ、あの自分自身の仮説でありながらある結論に達したわけですね。そうしましたら、それからは今度極端に今度脈動現象の内容が変わったわけです。で、今までは脈動的なものであったのが、なんか地下そこから地震が起こるような感じであったり、もしくは直下型のような感じであったり、で、色で例えると今まで何か淡い色で振動してたのかなと思うようなものが、その雷が鳴くごとくというような感じが急に起こったりとかっていう、そうすると今までの過去を分析してみますと、アダムスキーの書物の中に書かれていることは、今まで使われてなかった、脳の細胞の、まあ、ある種の役割が目覚めた状態というような表現がなされておりますので、あ、これで間違いはないんだなというような自分自身 の、 確信も得るようになりました。それで、まあ、その2ヶ月間どんなことかということは、ちょっと私がお話しするには、今はちょっとまとめにくいというか、表現がうまく言えませんので、また次の機会、もしくは、別の時に時間をかけながら、こう皆さんと語り合いながら話ができる時間があれば、そこで、お話ししたいと思います。まあ、ちなみにですね、あとアダムスキー氏が書いてあるモールス信号と言いますけども、原文ではノックというふうに書いてあります。モールス信号というのは、久保田先生の、和訳だと思います、ね、頭の中でノック現象、ノックするような、脳の細胞の現象というふうに書かれております。で、それで、まあ、そういうことで私もこの学びが間違いないところへ言ってるなという確信、そういうものがあると同時にですね、ここでもう一度第7課に入る前に、まあ、皆さんに心というか、そのマインドの準備として心がけていただきたいというのは、まあ、我々の地球科学の中では、宇宙の意識が全てをまあ全てに働いているということは全く教えて、くれておりません。これはもうスペースブラザーズがアダムスキー氏を通じて初めて生命の科学ということの中で、書いてあります。それで宇宙の意識というのは、これは規則正しくコズミックコンシャスネスですけれども、コズミックコンシャスネス、コズモスという意味は規則正しく整然としたという意味を持つ、そういう英語ではありますけれども、やはり宇宙自体が規則正しく働いている、機能している、人間の体はもう宇宙の縮小体である。それが人間の体がそうであるということは、体の中で宇宙と同じく規則正しく整然と、皆様が生まれてからここに至るまで規則正しく働いているという、現実をですね、まあ、理解する、もしくは認識する、知っておく、 それが当然だと思うようなことを常々念頭に置いていただく、心の中に持っていただく、そういうふうにしていただければ、日々の、成長の糧になるかなと思います。ということで、花を見ながら我々の生命の一員であるということを、思いながら、今日も、過ごして、いただきたいと思います。それでは生命の科学の第7課に、入りたいと思います。生命の科学第7課宇宙的記憶。記憶を持たない人はいません。記憶とは生活を続けるために不可欠なものです。しかし、ほとんどの人が様々な人生から得た過去の体験を思い出さないのは、獲得した重要な価値ある物事を記憶する方法をマインドが全く学ばなかったためです。マインドは結果に依存してきましたが、結果とは瞬間的であり変化するものです。特にエゴが感じるいわゆる重要でない事柄は少しも価値はありません。日常の仕事は習慣化されエゴを支配していますが、これを記憶とは言いません。人間は宇宙的な記憶を養わない限り何もならないのです、ということです。ということで、宇宙的記憶、先ほど申し上げましたように、私たちが生きているということの中で宇宙の意識ということを認識しなくても、宇宙の意識は我々の体の全てを生かしてくれて、今まで成長させてくれているという事実、その中で私たち自分自身が持っている心、マインドというのはそのことを認識しない、知らないということで、その、マインドが認識さえすれば、自分の肉体がもっともっと自分の機能として働くことができますということを、今まで生命の科学の中で、どっかで少しずつ少しずつ書いてきていると思います。ということで、その心がそのことに認識するということは、まず一番最初には宇宙の意識が生かしてくれてるんだ、宇宙の意識の中には全ての善と呼べる、私たちが人間として生活していることの中では善として呼ばれている物事が全て含まれている。もしも悪というものがあるならば、それは人間の心が作り出したものであって、自分の人間の心はこの宇宙の意識の中にある善というものを探し求めて、行動する、習慣づける必要がありますよ、というふうに汲み取って読んでいただければいいと思いますが、そうしますとですね、別の科には DNA によっていろいろと細胞が働いている様子がそれとなくちらっと書いてあるのが、その辺がヒントだと思います。というのは、やはり宇宙の意識というバイブレーションは、私たち宇宙とどこでつながっているかというと、目に見えない、耳に聞こえない、この中に存在する、携帯で言えば電波です。携帯で言えば電波ですけど、目に見えません、耳にも聞こえません。携帯という機能を使って電源を入れて初めてそういう作用をしますが、我々は電池もない、電源もない、それなのにやはりそれだけの、機能を持っていながら、この宇宙とつながっている、宇宙の意識とつながっている、不思議ではありましても、この事実を、宇宙の意識というものを認めるように、おのおのの方がこう、認識していただきたい。ちなみにですね、皆様のテーブルの上にあるこのカップに入った、花ですけれども、これも地面から抜きましたが、それでも宇宙の意識とつながっていて、今はその生命を永続させています、持続しております。これは宇宙の意識が花に永続させていることと、花の中に永続するだけの英知を持っているということですね。宇宙の意識が生きなさいと言っているのではなくて、花の中の そういう DNA なり、そういうものが宇宙の意識と通信して生きることができますよ、生きなさいということがお互いに通信し合っている。ではその話一つ一つを自分たちの人体に例えて見てみれば同じように言うことが言えると思います。ということで私たちの心が宇宙の意識があって、それによってこの素晴らしい生命を得ているんだ、生かされているんだということだけでも気づきながら、それを拡大認識して拡大していくと、体の中の機能はどんどん拡張していきますということにも言い換えるとできます。これがこの生命の科学の中の本の中に少しずつチラッチラッと書いていることだけなんです。で、それを全て生命の科学に、書いてくれてはおりません。その理由はまた、別の機会に述べることといたしますが、まあ、わかりやすく言いますと、自分で気づきなさいと。そういう機能があるんですから自分で気づけますよ。これをヒントにどうぞ皆さん気づいてくださいというのがスペースブラザーズの教えだと思います。次へ進みます。以上のことを説明するために一般に知られている記憶喪失を例に挙げましょうということで、まあ、この辺のことでは宇宙の意識に、頼らないで生活をしてた人がどこかで、昔の人に会ったけれども思い出せなかったというようなことがここに、書かれております。過去生の記憶を持つ人がほとんど存在しない理由です。このことは、現在同様過去生において意識である真の自分と個性、すなわちエゴのマインドが分離していたことを示しています。なぜなら前述の通り意識は唯一の真のあなたの永遠なる部分であるからです。ということは、真の部分の永遠なる部分というのは私たち皆さん方個人個人の体の中に宇宙の意識がそのままありますということをここで、明確に言ってくれているわけです。この言葉の意味を考えてみましょう。人間は2つの魂を持ちます。センスマインドの魂と意識の魂の2つです。このセンスマインドの魂と意識の魂の2つです。というのは、センスマインド、自我の心ということで、俗に言うエゴの心というふうにも言われているかもしれませんけど、その心と意識、私たち自身を繰り返してくれて宇宙の意識と通信しているその意識という2つがあるということですね。センスマインドは具体的な結果だけに、固執することによって記憶を失い消滅する場合があるため、記憶は生命を長続きさせるために不可欠なものであると、記憶は生命を永続させるために不可欠なものであると分かります。イエスはセンスマインドを意識と融合させたからこそ、私はこの世にいるがこの世のものではないと語り、イエスの過去世に関する多くのことを述べたのです。記憶を運び、記憶の書を包括する意識と融合しなければ、イエスでさえもこれらの記憶を保つことはできなかったでしょう。意識とマインドを融合するためには、センスマインドは神を信頼するように意識を信頼しなくてはなりません。そしてそれには時に盲目的と言えるほど強い信念が必要です、ということです。たびたび意識とマインドということが書かれてありますが、マインドは、私たちの心です。この心はここで生命の科学で伝えていただいているように、宇宙の意識という全てのものを私たち体の中にありますということだけを認識してくださいということを言ってると思います。 後にも出てきますが、その、宇宙の意識があるんだ、あるんだ、あるんだということを、盲目的に信じる、信念を持つ。まあ、ちなみにですね、別のところでは、アダムスキー氏は、信念とはあらゆる現象の基礎ですということで、からしほど、からし種粒ほどの信念を持ちなさい。しかし、からし種ほどの疑惑はあってはいけません。ということは、たった一粒の疑惑も混ぜてはいけません。信念だけでやりなさい。というふうに、強く述べております。まあ、そういう、信念とか、そういうものは、自分で考えたことが、宇宙の法則性に合致したときに、そのバイブレーションが高まると私は考えております。それは DNA の中にそういう細工がしてある、もしくはそういう内蔵されてると私は思い始めてきました。あの 人ゲノムをこう、まあ、読み切った云々という中で、DNA を読んだという中で、まだわからないものがその中の何十パーセントもあるという書物が今出ておりますけれども、そういうものはここでいう生命の科学に書かれているようなものを感知できる仕組みを持った DNA ではないかなと私はそういうふうに思います。あの休暇のところを読みますと、マスターセルユニットという、またあの地球の科学では、まだ解明されてない部分での女王蜂の働きのような、働き蜂を従える、女王蜂のような、そういう例えで、細胞の働きを称しておりますけれども、やはり私たちがマインドを宇宙の法則性に見合うような、ものに探し当てた時に、そのように心をそのように仕向けると体の中がそのように共鳴してくる、作用してくるというふうに私は考えております。まあ、ちなみにもう少し具体的に、こう説明できればいいんですけども、そのような考えに至り、なった時に、やはり先ほど言いました脳の脈動現象、トンツル現象、ノック現象が今までと違った、強烈なものとなりました。ですから、そういうフィーリングなり、そういうものが自分で探し当てられるというのは、やはりこの生命の科学を読みながら、世の中で世で善と言われるようなもの、自然界の中を教師としながらいろいろ考えていくと、自分の体はそのように対応していく、教えてくれる、共鳴してくる、そういうものであると思います。まあ、次には、いろいろと、窓ガラスの向こうに景色が見えますが、窓ガラスが、見るのではありませんと、要するに窓ガラスは一つの道具です、まあ、人間の目も、景色を見ますが、人間の目も道具です、意識がなければ向こうの景色は見えませんというふうな説明がなされております。すなわち、センスマインドを意識とともに働かせすることを知る必要があります。何かを見たときに、その現象を見たときに、宇宙の意識が働いていますということを、まあ、認識する、働かせるということですね。ですから、四感の働きの中で、視覚、聴覚、味覚、嗅覚という感覚器官は、まあ、好き嫌いの道具ではなくて、物を判断する、認識する、まあ、そういう事実を、確かめるための道具である。それを物を見たときに、あ、これは嫌いだという好き嫌いをしない。何かの音を聞いたときに、誰か人の声を聞いたときに、あ、嫌いな人の声だということで、ここで好き嫌いを判断しない。匂いを嗅いだときに、あ、これは腐った匂いだということで、その好き嫌いを判断しない、してはいけない、それはエゴのマインドを作らせているものだということは 他の科で書いてありますけれども、あくまでも4巻は一つの感覚器官であります。その奥にある意識というものが、意識があるからこそそういう感覚器官が働くのですということを述べてあります。日常生活においてある程度宇宙的な生命をマインドが認識するように訓練する必要があります。これには2つの状態を通して行うことができます。第1に宇宙の記憶を読み取ることが巧みな人による場合、第2に意識を認めることによってあなたのセンスマインドに意識がもたらす印象を伝えるようにする場合です。ここのところが大変面白いですね。有益です。第一に宇宙の記憶を読み取ることが巧みな人による場合、これは俗に言うテレパシックな人ということで、もうすでに人間の機能がある程度出来上がってるのかな、よく分かりませんけどね。まあ機能としてですよ、人格はちょっとこっちを置いておいて、人格と機能は違うと思いますから、宇宙の記憶を読み取ることができるような人、という、テレパチックな人。それから第二に意識を認めることによって、あなたのセンスマインドに意識がもたらす印象を伝えるようにする場合です。私自身のことを言うと、第二の意識というものを認めてるということによって、意識に感謝する、意識を尊敬するという日常の中でいろいろやってきた結果が、体の中で、細胞の働きがそういう宇宙の意識に、同乗するというか、シンクロしてそういう印象を伝えてくれてるんだなと思えるのが私の方の場合です。または、たびたび申し上げますように、ここに現存しない匂いを嗅ぐことができるとか、それから白日夢、もうこういう、ここでも体験しましたけども、皆様に講義をしながら、夢を見ている、幻覚ではありませんので、夢を見ているという現象があるということは、この、2つの現象が、起きる場合に、いろいろ自分の細胞の働きがやはり宇宙的な働きに変化しているのかなというところです。しかしそれにはマインドが意識を信頼する必要があり、この2つが融合した時に印象が伝えられます。そうすればあなたは宇宙の因とそれに関連した結果に十分に気づいて生きていることになるでしょうということです。ですから、ここで述べてあるたった一行でしか書いてありませんけれども、読み過ごされるでしょうけども、これは宇宙の中の科学的な現象として創造主から与えられた、この宇宙と私たちの体は同等に作用することができて、皆様の体自身を宇宙の意識を信頼させながら、自分の中に機能があるんだということを認めながら、必ず、そういうことができるということに、努力、もしくは楽しみながら、あまりその、コンツメでやりますとおかしくなりますから、楽しくやりながらやっていただきたいと。ちなみにそれはよく私が、家庭の主婦は最初は料理が一つもできなかったのに、もうお子様も生まれ、ご家族も皆さんこう毎日1日3回365日かける何十年間一つとして同じ料理をせず、味も変わり、立派な料理の鉄人ですという例えをしますのも、そういうことで宇宙の意識を認めるということも、自分が生きるための本当に大変素晴らしいものだなということを、少しずつ考えながら拡大していっていただければ、このようになれると思います。アダムスキー氏のこの本にはこういうことがどこでも一言しか書いておりません。もう私はいろいろと探し求めて、全集を改めてまた読んだ最近の記憶もありますけれども、 本当に一言ずつしか書いておりません。まあ、その中でも生命の科学というのはその中の主要な部分だけを取り集めて書いてあります。またそれ以上には、何か明かさないという一つのルールが、あるように思います。自分で学びなさいというルール、その裏にはまだもっと深い意味のルールがあると思います。宇宙的なルールがあると思います。でもそれを知りたいと思う勉強をしていきますと、おのおの個人個人の方に必要なそういう知識とかフィーリングとか、また現実の問題として俗によく言う何々に出会った、書物に出会った、物事に出会った、それは確実に、ありますけれども、それも宇宙の意識によるバイブレーション同士の何かの現象であって、それも何かという法則性に言葉を置き換えることができるのではなかろうかなと私は考えておりますが、それも、まあ、私のちょっと仮説の部分もありますけれども、宇宙の意識というものの中のバイブレーションはあらゆるものを含まれておりますので、皆さんもそれを信じながら自分で探求していただければ、楽しみながら勉強していけると思います。生命の宇宙的な概念を得るために必要なことは、心が意識を通して気づく能力を拡大することにつきます。心が意識を通じて気づく能力を拡大することにつきますということですね。すぐその能力を高めようとかということではなくて、気づくこと、それと信念を持つこと、必ずそうなるんだということ、そのきっかけができると本当にいい意味で、拡大していきます。私の体験です。しかし今まで行ってきた方法に変えてセンスマインドが意識とともに生き始めると、それほど困難なことではありません。もうたびたびこういう言葉、センスマインドと意識、認識しなさい、一緒に生きなさい、意識とマインドが一体して働くと結果は優れたものとなります。以上は前に述べたことの繰り返しと思われるかもしれませんが、反復は記憶になります。反復は記憶になりますということは、毎日料理をしていることは反復というふうに置き換えて考えていただいてもいいかと思います。まあ、ですから毎日料理しながら宇宙の意識と唱えてもいいのかな。そのうちに宇宙の意識とはどういうことなんだろうと自分で考え始めるようになるかもしれません。まあ、この反復と練習ということでは、まあ、私もですね、今68ですけど、免許取ったのは60になってからなんですよ。合宿行きまして、2週間で、合宿で免許を取得しましたけど、それまでは小さい時にちょっとね、やったような昔のミゼットタイプの、運転はしたことはあるかもしれませんが、本格的にはやったことはないし、ということで、まあ、それも練習だな、こういうのがそうだなというふうにその時ははっきり感じましたですね。一番最近では、私の最近で一番結果の出たもんかなという。それとか水泳もそうでしたね。水泳ももう50過ぎてからですけども、まあ、1000メートルゆっくりですが1000メートル泳げるようになりました。そういうこともやはり反復という、反復は記憶になりますということで、まあ、体験と反復ということで、一回分かったからということが、それが記憶にはならないということですね。ここでまたちょっと楽しい表現があります。ここで生活を共にする2人を適切な例として取り上げます。2人は各々の生き方と習慣を持つ個別の存在です。ご夫婦ですね。しかし共に生活し、何年か経過すると互いの習慣を取り入れるのみならず、互いに似てきます。 それは二人があたかも一体であるかのように感じ始めるからです。犬や猫のようなペットでさえ飼い主の人格を真似る場合があります。したがって常に思い出す人、物がある場合はそれが自動的な現象となり、フォームは記憶のパターンに基づいて行動するゆえに、思い出すための努力は必要なくなります。理解するべき最も重要なことは、パターンとはフォームの個性に似せて作り直される点です。元の人間は常に以前の人物とは別人であり、他の人物に入れ替わったと言えるでしょう。なぜなら一方が他の一人を吸収し、二人は一体化したからです。以上は互いに親しい関係にある二人を例に述べました。ということで、まあ、ご夫婦、仲の良いご夫婦が、やはりお互いに似てくる、もしくは、ある方が結婚したら非常にこう、和やか穏やかになったということ、そういうことは、意識と、マインドが融合したことによるというような、そういうことの、例えです。そのことがその後に書いてあります。そして二人の人物が親しく交わり一体化し、互いに似てくるのと同様に、エゴの代わりに神の前後で思考すると、人は神と一体化し神に似てくるのです。しかし本人の個性は保たれたままです。以前との違いは、いわゆる神、すなわち知覚状態にある意識とセンスマインドが融合している点です。意識とセンスマインドというのは、ここで言う、まあ、お二人ご夫婦のことの、仲の良いご夫婦のことですね。この意識は結果の世界で懸命に働くためにマインドにパワーと英知を与えているのです。この状態に至ると私がなすのではなく、父が私を通して全てのことを行うのだとイエスが言った時に感じたように、マインドは感じるでしょう。これが宇宙の意識です。この意識は結果の世界で懸命に働くためにマインドにパワーと英知を与えているのですという、こういう部分で一言で書き下しておりますけど、私はアダムスキー氏の本の中でアダムスキー自身が言っていることに疑問文は一つもないという結論をもう一番最初から持っております。でアダムスキー氏は伝えられることの断定できることだけを、短く断定して言っております。ですからこの意識は結果の世界で懸命に働くためにマインドとパワーと英知を与えているのですということは、おのずからこういうことを学んでくると、パワーと英知は私たちの中で育まれる、当然のごとく育まれる、自然に育まれる、まあ要するにエッセンスとなるというふうに私はそのまま受け取ります。アダムスキー氏の文章の中に疑問文というのは一切ないと私は見ております。伝えるものだけを伝えているというふうに、スペースブラザーズから、アダムスキー氏を通じて伝えられている、各々のメッセージ、これは全部真実ということで、受け取っております。ですから宇宙の意識を認識することで、我々の肉体がそのように働き始めると、おのずからそういうエッセンスは吸収されていくということですね。まあ私たちが食べ物を食べた時に栄養分がそのまま体の中で吸収されるのと同じように、こういう意識の中で我々が宇宙の意識を信じる、ということだけで、そのエッセンスが今度栄養素として細胞の働きに自然と影響を与えるというふうに、読み替えてもいいんじゃないかなと思います。意識は万物の父母であり、さまざまなフォームを腹に誕生させます。この意識の中に未だ現象化していないものの青写真、姿 すなわち記憶が常に存在し、必要な場合には常にその形態を再調整することができます。しかしそれにはセンス、マインドだけでは不可能であり、意識とマインドの2つを組み合わせなくてはなりません。なぜなら言うまでもなく、センス、マインドは結果から学んでいますが、今こそマインドは因が結果を生じることを理解しなければならないのです。結果とは因が結実したものであり、コーズマインドが意図する通りにセンスマインドが正確に遂行しないかもしれません。そのため誤解から過ちを犯すこともあります。そしてこれが音調の法則の入り口となり、この法則を通しセンスマインドは理解し、過ちを訂正するためのチャンスを得ます。進歩する前に過ちを訂正しなくてはなりません。そして意識のために進歩しなくてはならないのであり、センスマインドのためではありません。こうして進歩することによってセンスマインドはより良い表現、自己が望むように遂行することができます。訂正が行われない場合も多少の記憶は残るかもしれませんが、その記憶は歪曲されたものとなるでしょう。まあ、ここでもやはりセンスマインドと意識を融合させる、たびたび同じ、物語が書いてありますが、この中で、まあ、音調の法則、音形の法則という法則が出てきましたけれども、私もこの法則というのは何種類あって、どういうものがあるのかなと、アダムスキー氏の本を、随分見ましたけれども、たくさん出てこないんですね。まあ今ここでは思い出せませんけど、もう 5、6個ぐらいしか、出てきません。じゃあどういうものかというと、それはそれも自分で探しなさい。これはやはり、宇宙の意識が善というものの中に存在するような、そういうバイブレーションがこの中で、存在するということで、この中でまあ、自分が過ちだと気づいたときにそれを訂正するような、そういうときに即座にやはり、体の中の DNA がある部分で働いてくれるのかなというふうに私は考えております。永遠の記憶を養い、神すなわち地上なる英知に酷似した存在となるには、人生のパートナーと共に生きるように意識と共に生きなくてはなりません。自分のことを考えるのみならず、相手のことも同様に考える必要があり、そしてこそ調和した一組となり、二人は融合するのです。つまりこれがセンスマインドを意識に融合させるためになすべきことなのです。そしてこれがなされるときに、最初に神が意図したように人間は神を表現するのです。これは夫と妻が互いを表現し合い、最初の出会いと以降の全行動の記憶をいつまでも記憶として保ち、共に人生を楽しむのと同じです。センスマインドと意識の結果は、ライオンと羊が共に横たわっている姿として描かれてきました。この状態が起こると永遠の道に足を踏み入れることになり、聖書で約束されている通り、記憶の書があなたの目前に開かれるでしょう。ちょっと抽象的だと思われるかもしれませんけれども、私は、どうしてもっと明確に科学的に、書いてくれないのかなと、思ったこともありますけれども、これはやはり、法則性の中でここまでしか教えられません。余計なことは教えられません。あなた方で学びなさいと言っているように私は思います。その中で、もっと知りたい事柄をどういうふうにすればどういうことなのかなということは、また別の課にちらちらと書かれておりますので、その時折に説明したいと思います。何度も、センスマインドと意識の融合、意識、宇宙の意識を認識しなさいということが何度も出てまいります。神の目、すなわち意識。 これまで我々は宗教的な真理として神は全ての行為を知ると教えられてきました。しかしセンスマインドはあらゆる結果の内容にある不可知の因までも見ることはできません。これは我々が見るもののわずか半分だけを見ているに過ぎないことを表しています。しかし神の創造した一結果である我々は神の見るものを見る可能性を持っています。神のように見ることができないのは我々が生命を理解していないためです。イエスはあなたたちは目があるのに見えない、盲人が盲人の手を引いているかのようだと言いました。ここでもまあ抽象的なように書かれておりますけれども、ここで、神の創造した一結果である我々は神の見るものを見る可能性を持っています。これはもう断言ですね。ここも非常に力強いということを認識したいと思います。神のように見ることができないのは我々が生命を理解していないためです。もう生かされっぱなしです。生きてるまんまですということですね。宇宙の意識を認識しましょうということを別の角度から申し述べております。私が意識という語を頻繁に使うと思うかもしれません。しかしこの意識こそ真のあなたなのです。意識はまた創造物全ての内容に存在する基本的なパワーです。そして精神生活において最も重要な部分です。センスマインドは生命を継続するために体験を記憶しなければなりません。しかし意識が生活における全構造を記録するものであるため、センスマインドが意識と無関係であると記憶は永遠ではなく短いものとなります。しかし前述の通り意識と融合することによって永遠になるのです。自分には意識はあるとあなたは言うかもしれません。意識がなければ生きることができないので部分的にはそれは真実です。しかしあなたは神すなわち創造主として宇宙の意識に気づいていますかと、ここで改めて私たちに問いかけられています。私たちが問いかけられています。なぜならこの意識ある H は宇宙のみならず創造された結果すべてを知っているのです。言い換えるならば意識の記憶は因と結果から成り立っています。そして我々が創造された目的を成し遂げるのであれば宇宙の意識である我々の生命の半身を養う必要があります。なぜなら宇宙の意識が養われるとその記憶の全てとともに永遠の生命がもたらされるからです、ということですね。宇宙生命の半身、半身、半分の体の半分ということは、私たちの体の半分が宇宙の意識によって今まで養われていた、そのことに、気づきなさい。今後はそれとともに一緒に生きなさい。宇宙の意識と、融合しなさいということを、また角度を変えてここで述べております。そうすれば体の中の働きが変わりますよというふうに述べております。それではいかに宇宙の意識を養うことができるでしょうか。その方法は学校で何かを記憶する場合と同じであり、センスマインドに十分に印象付けたとあなたが確信するまで反復するのです。これを行えばあなたは決して忘れることはないでしょう。しかしこれは宇宙の 全体性の中で行う必要があり、宇宙の視覚すなわち神の目で見ることによって可能となります。この反復ということは、先ほど言いましたように、家庭の主婦が何も料理ができなかったのにできるようになる、まあ、皆様方の中にも何かを習いたい、何かをしたいということで何もできなかったものが 自分の習得した技術なり、いろいろなものに変わった現象はたくさんお持ちかと思いますけれども、それと同じように宇宙の意識を養うということがそれと同じことですので、改めて宇宙の意識というものを、私たちの体、皆さん方の体の中にある宇宙の意識を養うこと、ここで、推奨しております。あなたを混乱させるような固定観念に心を捉えられてはいません。今まで心で習慣的に受けていた反応と同じものを期待してはいけません。なぜなら、あなたは一輪の花の生命に気づくようになると同時に、結果である花を生じた英知の存在にも気づくようになるでしょう。花は音声という形では話しませんが、英知に語りかける英知として反応するでしょう。あなたは万物に対してこれと同じ方法で話しかけることができます。なぜなら、この時あなたは単にフォームをフォームとして認識するのみでなく、フォームを通して表現されている英知を認めているからです。美しい花は誰もが好むので、ここで例に挙げましたが、花に感じる愛が自分に対するものと同じであり、人間の英知を認めるように確かなフィーリングを持って花の英知を認めるのなら、花は応じてくれます。顔を左右に動かすように花に話しかけると、そのように反応することが観察できます。それは太陽に従うように花はあなたの指示に従うからです。それには常にあなたは英知あるフォームに意識によって話しかけていることを忘れてはなりません。ひとたびこれを成し得るとセンスマインドと意識を融合させるのみならず、記憶も養うことになります。この時点からあなたは拡大し続け、万物の中にある宇宙の意識を認識することによって、生命を持つあらゆるフォームを包括するのです。これまで知らなかった生命の半分を体験するでしょう。ということですね。で、この花を動かすということでは、私も何回かお話ししましたけれども、ある時、まあ、一輪挿しの中で、一輪挿しをこう見ながら、ある年の正月、花に語りかけて動かしてみようと。で、まあ、その中、部屋が無風である状態を確認し、机を動かすとこういうふうに動くなとか、息を吹かせるとこうだなとかいうふうな、まあ、観察をしながらじっと流れて、で、動いてくださいって言ったけど、動いてくれませんでした。で、まあ一日が、まあ一日って、まあ何、まあ1時間か2時間だったと思いますけど、まあ疲れますね、やっぱりね。根が続かないです。疲れたら肉体が続く、疲れるんじゃなくて同じことの動作をずっと続けています。まあ、正月ですから、まあ明日も明後日も休みがある、じゃあまた続けよう。それは今度2日目の時にですね、まだ動かない。ふっとですよ。本当はもう今考えるとあれはやはりフィーリングですね。昔の彼女を思い出して好きだよと心の中で言った。そしたら動くんですよ、花が。わずかに。で、本当に動いたのかなと、また好きだよって言ってまた動くんですよ。それで、確かにこの一輪挿しの水面が波立ってるわけですね。じゃあと思って手を外してじっと見せて、息吹きかけてる波とも違う。手で机を叩いてる波とも違う。それで、まあ、その得得したわけですけども、ここでいうバイブレーションというのは、宇宙の中にあるバイブレーション。例えば、動いてくださいっていうのは、単に生命的なバイブレーションとはちょっと違ったと思います。今は言えますけど。愛してるよというのは、彼女に対してと同じような気持ちですね。文字で書く愛とか、愛を感じなさいとかって、やはり口で言ってる愛とは違うんですね。昔の彼女を思い出してますから、そういうバイブレーションを持ってます。それを花に、与えたというか、そういうバイブレーションがやっぱり通じるわけですね。で、動くわけです。で、それからは、自分のオフィス、会社のオフィスで、まあ、ちょっと私、朝早く仕事するもんですから、みんながいないときに、こう、鉢植えがあるところにこう、回り回って、 愛情するとみんなわずかにわずかに動いてくる。ただ花は一様に全部硬い花とかいろいろ茎の様子だとかいろいろありますから一様ではありません。もう動きの見えないか動きが足らないか私のその、パワーがあれか分かりませんけど、でも随分体験しました。まあその当時からですね、そういう体験が来てから、ハキリズムを体験するようになったのもそういうことですから、今これ読みながらそういうことで自分の細胞がそういうことで育まれたのかな。ただ残念なのは自分でコントロールできないことです。いつどこでどうやって現れるかわからないということがちょっと残念ですけれども、まあ自分でコントロールできるようになればいいかなと思います。ということでは宇宙の中にあるバイブレーションというのがやはり善というものにだけ感じるバイブレーション。ですから、まあセンスマインドと意識を融合させるのみならず記憶も養うことになりますという、この記憶を養うということは単に記憶ということでなくて細胞に対する記憶かな、細胞に対するエッセンスをこうなんか、与えているのかなというふうに 今ここで感じました。で細胞にエッセンスを与えている、でそういう表現でいいのかどうか 今感じました、はい、フォームのサイズにかかわらずあなたは人間に対する場合と同じように確信を持って行動すべきです。そしてあなたのフィーリングや行為に疑惑を抱いてはいけません。フィーリングとは覚醒を気づいている状態であり、意識からもたらされる印象としてのフィーリングは明確なはずです。このフィーリングというのはもう形では現れませんけれども、このフィーリングというものがどういうものであるかなということを感じ始めると自分のフィーリング の、得方というのが、分かってくると思います。それから信念とは、からし種ほどだけの信念を持ちなさい。からし種粒ほどだけの信念を持ちなさい。要するにからし種ほどの小さくてもいいからもう純度 100% に近い信念を持ちなさい。しかしからし種ほどのわずかな疑惑をも持っては混ぜてはいけません。そうすると信念に対するバイブレーションに対して疑惑のバイブレーションが入ってくるとそれは打ち消されるというふうに、考えてもいいかと思いますので、もう疑惑は持たないというふうに考えながら信念を持って行動されるといいかと思います。まあ、あとは動物と調教師の話が出ておりますけれども、調教師は動物を威圧することではなくて調教師はあくまでも動物と、まあ、共存している仲間としてやっているというそういうフィーリングのことを書いてあります。威圧すれば動物の方が勝ります、明らかに勝ります。調教師は自分の症状から伝わるフィーリングを通して動物たちが命令に従うことを知っています。つまり調教師と動物たちは互いに感じ合っているのです。宇宙の意識との一体化を確信します。この時あなたは生命の満ちた宇宙の海を扱っているのです。透明なことにあなたは元素類を支配するマスターです。まあ、ここも一つのヒントだと思いますけど、元素類を支配するマスターです。ということでは、やはりマインドによって、 細胞の中の元素類が宇宙の意識と共鳴するという、そういうことをあなた自身が体の細胞に行えるのですよということでしょうね。訓練とはできる限り日々これを実行することです。また書いてありますね。訓練、トレーニング。最初は花を対象に練習することができるでしょう。しかし最初の試みで失敗しても失望せず、むしろ技術をマスターする決意をさらに強まれば良いのです。あなたがどこに行き、何を見、何を行おうと、万物の内容に存在する宇宙の生命と英知に気づくようにしなさい。あなたと同様に宇宙の生命と英知から逃れられるものは何一つはありません。なぜなら宇宙の中で最小の分子でさえもあらゆる他のフォームと同じように英知ある存在であり、活動し創造された目的を果たしているからです。肉眼では分子を見ることができませんが、あなたの意識の目は見ることができます。そしてひとたびこれを生活の一部にすると、あなたが患っていた病気がいかなる種類であっても精神生活を修正することにより消滅するでしょう。やはり宇宙の意識というものが、まあ、先ほども申し上げましたように、この目に見えない、耳に聞こえない、この空間の中にある、まあ、携帯で言えば電波のようなものが実際にあるということで、まあ、先ほどもこの花もそういうものの中で、生きることが、お互いに、花自身も生きるということを知ってますから、宇宙の意識と通信しながら、水という養分と空気中からいろいろな養分をもらいながら、宇宙の意識のバイブレーション、または自分自身も DNA の働きの中にそういうものが内蔵されていますので、それによって生きています。だからこれを人間一人一人に、この花を人間一人一人に例えるならば、我々もこの花と同じように、そういうふうに生かされているということです。まあ、ここでいう一つ、まあ、分子という最小の分子でさえも、これも宇宙の意識に従って規則正しく整然と、働いている。宇宙の意識とはなんと素晴らしいものだろう。まあ、今日は初めての方がおりいらっしゃいますので、私もここでたびたびお話ししますけれども、まあ、私は科学者ではありませんけれども、素人的に、まあ、原子、まあ、H2O というのは水ですけれども、 H というのが原子、原子が2つ、 H2O が1つ、酸素、これが、まあ、H が水素ですね、2つ、 O が、酸素1つ、まあ、3つの原子。じゃあこの H1 つ、O1 つはどのぐらいの大きさかというと、一般的に1オングストロームと言われてまして、これが、明確に、1ミリ、1ミリというのは本当に1ミリですね。1ミリ。もう、この紙が 0. 何ミリかも分かりませんけれども、まあ、1ミリ。1ミリの1000万分の1が1オングストロームということになります。この1000万分の1、じゃあその1000万分の1の原子1つ、H1 つの大きさが1ミリの1000万分の1で、じゃあ原子1つを1ミリの大きさに拡大した場合に、じゃあ今まで言ってた1ミリはどのぐらいの大きさになるかというと、1万メートルです。10キロメートルです。1万メートル、10キロメートルということは、航空機が飛んでる高さです。これが1ミリ。で、原子の H の一つ、O の一つ、1オーグストロームがここでいう1ミリ。それだけの格差のある小さいものであってさえも、宇宙の意識の中では整然として働いている。これは技術なんです。まあ、そこまで難しく考えないにしても、宇宙の意識というのは、素晴らしいものだなというところからちょっと入っていっていただきたいと思います。1オームストロームを1ミリと例えるならば、本当の1ミリは1万メートル、航空機、旅客機が飛んでいる高さのことを、 10キロメートルのことを言います。まあ、その中に、まあ原子が分子を作り、分子が細胞を作り、細胞がいろいろな働きをし、ということで、まあ、宇宙の、天体であり、太陽系であり、銀河系であり、ということと、似ている、相似している、相似系である、ということですね。まあ、この後では、アダムスキー氏が、スカートシップに乗って母船に乗りまして宇宙を、まあ、空間に旅行した時にいろいろとマインドがあれこれ知りたがりましたけれども、まあ、その時、帰りにこのことを知るチャンスがあるから今はマインドを騒がせないでスペースブラザーズの、まあ、言うこととそれからその技術をじっと自分の、心に植え付けようということを心に印象づけた時に会議には全くそのようになりましたというマインドが、自分の、細胞宇宙の意識によってマインドに支えられてくれましたということが、書いてあります。まあ、その後には、大型船の船長、まあ、これが船長と船は一体であり船が沈没するときには船の気持ちになりますということも書いてあります。船の生命は船長の生命でもありました。船と船長は大変親しく共に過ごしまるで人間同士のように互いにフィーリングを与え合いました。一方は船長が H であり、船は従者でした。こうして2者は一体化していたのです。このことはひとたび生命の一体化のもとに生きるならば、宇宙の H に関わる万物の生命に当てはまります。以上が母船に乗船した際に私が感じたことです。まあ、以上が7課ですが、この7課の中では、もう初めから終わりまで宇宙の意識を認識にしなさい、感じなさい、ありますよ、認めなさい、練習しなさい、認めることを練習しなさい、うんうん、ということ、じゃあなぜということは書いてありませんが、このなぜという部分が、まあ、私が補足した説明の中にありますように、各細胞にそういう、働きがもう潜在している、与えられている、これは他の子に、他の科に、書いてあります。他の科に書いてある。で、その、潜在している働きはどのように宇宙の意識から感知するのですか。宇宙の意識の中にはそういうバイブレーションがあったときに、そこに共鳴していいバイブレーションには細胞の方から積極的に共鳴してくれるというふうに解釈していいと思います。ですからマインドでエゴのマインドが勝手に好き嫌いで何かを選択したりした場合には宇宙の意識の中にある善として働くバイブレーションとしては共鳴しない。それが、まあ、エゴの社会の人間の今までの生き方ではないから。ですから宇宙の意識の中にあるそういう真実の、バイブレーション、それを探し求めなさい。だから探すにあたりましては他の書物では自然を教師にしなさい、自然界というものの教師、鳥や動物、それから気象関係、いろいろなことあるかもわかりませんけど、もう一つははっきりと先ほども申し上げたように、内部の印象として与えられるということとか、確実に自分が一生懸命探し求めると、そのように行き着くようにちゃんとできているということ、これを信じていいと思います。そうでなければアダムスキー氏は嘘をつくわけがありません。宗教のような教えで教えているわけではありません。ですからそれ以上に何か書いてはいけないことがあるなというふうに思いますけど、まあ、その辺はまた別の機会に私が思う限りのことをお話ししたいと思いますけど、
まあ、とにかく自分でやる努力をしなさい。まず、料理を一品作りましょう。明日になったら2品にしましょう。一月経ったら3品にしましょう。そういう努力で宇宙の意識を自分の中でこう楽しく一緒にパートナーとして過ごしていただければいいなというふうに思います。七日は宇宙の意識と、常に、どこかで思い起こすようにしなさいということで、書いてあると思います。私たちの体はそれに、正しく反応いたしますということです。ということで、第7課を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。